どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り、賛美歌564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、
アーメン。
講読詩編59、詩編第59編13節から18節。講読詩編68ページ上の段前から2行目、詩編第59編13節から。口をもって犯す過ち、唇の言葉、傲慢の罠に。
自分の唱える呪いや挟む言葉の罠に彼らが捕らえますよ。
御怒りによって彼らを絶やし、
絶やして一人も残さないでください。
その時人は知るでしょう、神はヤコブを支配する方、
地の果てまでも支配する方であること。
夕べになると彼らは戻ってきて、犬のように吠え町を巡ります。彼らは餌食を求めてさまよい、食べ飽きるまでは眠ろうとしません。私は道からをたたえて歌を捧げ、
朝にはあなたの慈しみを喜びからです。
あなたは私の砦の塔、苦難の日の逃れは私の力と頼む神よ。
あなたに褒め歌を歌います。
神は私の砦の塔、慈しみ深い私の神よ。賛美歌119番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第12章1節から14節、旧約聖書111ページです。出エジプト記第12章1節。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を一匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊一匹を食べきれない場合には、隣の家族とともに人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない一切のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の回収が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の日本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しといてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべての遺言を打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。次に、新約聖書ヨハネによる福音書第1章29節から37節、新約聖書164ページです。ヨハネによる福音書第1章29節。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。祈りを捧げます。 私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。今朝は今年のクリスマスの祝日の礼拝として今礼拝を捧げています。昨年のクリスマスから今年のクリスマスに至るまで1年間私たちの歩み、また教会の歩みを守り導いてくださいましたことを覚え感謝いたします。今朝私たちがこのクリスマスの礼拝を捧げることができるだけの体力と健康とあなたが与えてくださり、またあなたの導きによって今礼拝堂に集い、神を拝むクリスマスの礼拝を捧げさせていただいております。その恵みを心から感謝いたします。私たちに命を与えてくださるために、神の子が私たちと同じ体をとってこの地上に来てくださり、私たちと同じ生活をしてくださいました。ただ私たちと同じ生活をしてくださっただけではなく、十字架の死に至るまで忠実なあなたのしもべとして神にお使いになり、いや私たちにも仕えてくださるお方としてこの地上に来てくださいました。主イエスキリストが私たちの足元にひざまずかれ、私たちの汚れた歩みを足を清めてくださっておられるのです。私たちが率先して御子主イエスキリストの足元にひざまずき、お仕えすべきところ、まず主イエスキリストが私たちの足元にひざまずいてくださり、私たちの汚れを十字架によって拭い清めてくださいました。誠に恐れ多いことでございます。その恵みを知らされた私たちは、こうしてクリスマスの礼拝に集い、毎週日曜日の礼拝にあなたによって導かれております。その恵みを改めて感謝いたします。この一年、私たちの教会なりに伝道に励んでまいりました。今朝私たちの教会に3人の方たちが転入会なさいます。新しい枝々が私たちの教会に加えられようとしています。その恵みを喜びをあなたに感謝いたします。どうぞ迎えます2019年、あなたの言葉を携えて伝道に勤しみ、日々祈りを捧げ、愛する者、親しい者の救いを願って、あなたに祈りを捧げていくことができますように。洗礼を受ける者、小児洗礼を受ける者、信仰を告白する者をどうぞ与えてください。教会の伝道の技を祝福してください。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって今朝私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を聖書から力強く豊かに正しく語ることができますように、語るべき言葉をお与えください。聖霊によって唇を開いてください。集うすべての者たちに聖霊が働いてくださり、聞く耳を与えてください。信仰を養い育んでください。今神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じ、洗礼入会信仰告白に至りますように。この礼拝に先立ち、いつものように子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し信仰に至りますように。今日は午後、子どもたちと一緒にクリスマスのお祝いの会を開こうとしています。毎年子どもたちの成長を目の当たりにさせていただいています。すべての誘惑から守られ、心も体も健やかに成長し信仰に至りますように。その家族もどうぞ救ってください。今朝は聖餐に預かります。説教の言葉とともに聖霊が働いてくださり、 御子主イエスキリストの十字架による救いを確かにすることができますように。このクリスマスの礼拝を覚えつつ集うことができないたくさんの者たちがいます。老いて集うことができない者、退院したばかりで集うことができない者、自宅で療養生活を重ねている方たちを特に覚えます。すでに訪問生産を執り行ってまいりました。あなたの言葉を聞き生産に預かることによって教会の一つの枝とされていることを深く確信することができありがとうございました。どうぞこれからますます寒くなってまいりますが、心身ともにあなたによって支えられ、新しい年を迎え、イースターをともに喜び祝い感謝することができますように。真冬の教会の伝道の技を祝福してください。新学校で学んでおります たち、学んでおります者たちのその学びの上に導きがありますように。最終学年にある者たちはいよいよ認知が決まり始め、残す学校での学びが少なくなってまいりました。照明感を強くしてくださいますように。急激な勢いで日本の教会は高齢化が進み、また無牧師の教会が増えています。ふさわしい後任者があなたによって与えられますように。私たちの教会を育ち、各種の教会において伝道しております伝道者たちとその家族を覚えます。今朝クリスマスの礼拝が捧げられています。語るべき言葉をあなたがその口に聖霊によって与えてくださいますように。神の名によって建てられた学校で学んでおります者たち、学校での礼拝から教会の礼拝へと導かれてまいりますように。キリストの名によって建てられたさまざまな働きを覚えます。私たちもまたこの礼拝を終えますと、新しい一週間キリストのしもべとして持ち場持ち場において使わされてまいります。主イエスキリストが心に抱かれたように私たちも心に抱き、語られたように語り、行われたように行うことができますように。一人一人に与えられた賜物を持ってあなたにお仕えし、また隣人に仕えることができますように。明日はクリスマスイブの礼拝を捧げます。この地に住む人々が誠の救い主主イエスキリストとの出会いがあなたによって与えられますように。教会の残り少なくなってまいりました今年の伝道の技を祝福してください。このクリスマスの期間にあってもさまざまな悲しみの涙が流され、痛みや寂しさの涙が流されています。今年もたくさん喪中につき、年末年始の挨拶を決裂するとの頼りをいただきました。御子主イエスキリストがご復活なさったからには、死を超えた命と希望が与えられることを、今寂しさと涙の中にいる人々にあなたが聖霊によって運び、私たちを用いてくださいますように。今年私たちの教会の中でこの地上での生を終えた者たちがいました。寂しさの中でこのクリスマスを迎えております家族の者がいます。愛する者が信仰に生き抜いたことをこの時今一度思い起こすことができますように。世界のさまざまなところにおいて涙が流されています。血が流されています。戦争とテロ、揉め事、争いが絶えません。どうぞこの世界に誠の平和をあなたが来たらせてくださいますように。この今年私たちの国はたくさんの災いが襲いました。西日本の豪雨、北海道の地震、今もなお避難生活を余儀なくされている人々がおり、不自由な生活を強いられています。先頭に立って働く人々もいます。必要を満たし平安を与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌113番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちにとって最も大切な問い、それはイエス・キリストというお方を誰というかということです。すでに信仰を与えられている者たちにとっても、まだ信仰が与えられていない人々にとっても、全世界に住む全ての人々はこの問いの前に立たされます。主イエス・キリストとは一体誰なのか。言い換えると、主イエス・キリストは一体どういう救いを私たちに与えてくださるのかということです。特に今日はクリスマスの祝日の礼拝としてこの礼拝を捧げています。お互いにクリスマスおめでとうございますと礼拝を終えると挨拶を交わします。どうしてクリスマスがおめでたいのか、どういう救いを主イエス・キリストが与えてくださるからおめでたいのか、それが私たちに今朝も問われています。主イエス・キリストとは一体誰か、どういう救いを私たちに与えてくださるのか。皆さんが親しい家族や友人や知人にイエス様とは一体誰ですかと問われたら、どのように答えるでしょうか。どういう救いを与えてくださるのですかと問われたら、どのように答えるでしょうか。今年のクリスマスの礼拝に際して与えられた聖書の言葉は、新約聖書ヨハネによる福音書第1章29節から37節に記されている言葉です。今私たちが用いております新共同訳聖書は込み出しをつけています。29節から34節までが神の子羊、35節から42節までが最初の弟子たち、そういう込み出しがつけられ、大きな段落が置かれています。もともとギリシャ語で書かれた新約聖書にはこういう込み出しや段落はありませんでした。後の時代の人々が読む人々の便宜を図って第何章何節とつけたり、またこういう込み出しをつけました。こういう込み出しは一方から言えば大変便利です。例えば29節、その翌日、35節、その翌日、次の込み出しがある43節、その翌日、そしてさらにもう一回込み出しがついております。第2章1節の前、カナでの婚礼1節、3日目に。ヨハネによる勲章はその翌日、その翌日、その翌日、そして3日目に、一日一日日を区切るようにして込み出しを掲げています。その日に何があったかということがよくわかるようにヨハネはここで語っています。しかし他方でこの込み出し、大きな段落が妨げになる時もあります。 29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、神の子羊だと語ったヨハネが、36節、見よ、神の子羊だと再び語っています。込み出しで区切って読んでしまいますと、2回目の36節の見よ神の子羊だと語ったヨハネの言葉を読み落としてしまうことになりかねません。それはとにかくとして、29節その翌日、35節その翌日、43節その翌日、第2章1節3日目に、どうしてこういうふうに丁寧に日付を書いたのでしょうか。福音書がこういうふうに丁寧に日付を書いているっていうのは大変珍しいことです。めったにないことです。稀です。新約聖書には4つの福音書が収められていますが、どの福音書もいちいち日付などを記していません。ところがここでヨハネによる福音書は、その翌日その翌日その翌日3日目にと書いた。どうしてか、翌日翌日翌日3日目に、全部で6日間です。第1章の1節から28節までの出来事が1日目の出来事とすると、ヨハネによる福音書はここで1週間の出来事を第1章の1節から第2章11節までにおいて書いた。7日間の出来事です。1週間かかってどうなったかというと、第2章11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。栄光、重さ、神の重さです。イエス様は神の重さを持っておらっしゃる方だということを表されて、それを見て弟子たちはイエス様を信じた。一週間かかってイエス様を弟子たちが信じていった、その経緯がここでずっと記されていっています。弟子たちはイエス様をでは誰だと信じたのか、何者だと信じたのか、どういう救いを与えてくださるお方だと信じたのか、それが鮮やかに表されている言葉が29節36節の言葉、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、見よ、神の子羊だ。最後の預言者ヨハネ、このヨハネは福音書の著者ヨハネとは違うヨハネです。最後の預言者ヨハネが、見よ神の子羊だ、見よ世の罪を取り除く神の子羊だと人々にイエス様のことを紹介した。よく見てほしい、見よ見よ、あのお方は神の子羊だ、よく見てほしい。大変興味深い言葉です。どうしてイエス様は神の子羊なのか。ヨハネによる福音書第1章を読みますと、イエス様が一体誰であるかということが次々に語られていっています。34節、この方こそ神の子である。41節、私たちはメシアに出会った、キリストに出会った。45節、ナザレの人でヨセフの子イエスだ、イエス様はナザレでお育ちになった大工ヨセフの息子だ。49節、神の子だ、あなたはイスラエルの王です。そして51節、人の子、イエス様ご自身自らのことを人の子と呼ばれました。こういうふうに第一章ずっと読んでいきますと、真っ先に語られたのが神の子羊、神の子、神の子羊、メシア、キリスト、ナザレの人ヨセフの子、神の子、 イスラエルの王、人の子。イエス様が一体誰かということが次々とここでいろんな人の証言によって語られていっています。イエス様誰ですか？神の子です。イエス様誰ですか？人の子です。イエス様誰ですか？イスラエルの王です。イエス様一体誰ですか？ナザレでお育ちになった父はヨセフです。イスラエルの王です。キリストです。そういうふうに次々と証人が立てられて語っていった。これは皆正解です。当たっています。で、ヨハネによる福音書が真っ先に書いたのは何であったかというと、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、神の子羊だ。二度繰り返して最後の預言者ヨハネが語った言葉をヨハネによる福音書の著者ヨハネは記録した。一体この最後の預言者ヨハネの務め、使命は何であったのか。それはただひたすらにイエス様が神の子羊である、世の罪を取り除く神の子羊であるということを語ることであった。ちょっとさかのぼって第1章の23節、ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと。最後の預言者ヨハネ自身は自分のことをどう理解していたかというと、自分は声だと言った。荒れ野で叫ぶ声、荒れ野のような世界で叫ぶ声。荒れ野っていうのは今から2000年前の時代だけじゃなくって今日も一緒です。平和が脅かされている。私たち自身の平安な生活も脅かされる。すぐに荒れ果ててしまっている野原のようになってしまう。さまざまな病や悲しみや悩みや嘆きや痛みを抱えてしまって心が荒れてしまう。そういうところでヨハネは自分のことを声と理解した。声に過ぎない、主の道をまっすぐにせよと語る声、まもなく救い主が来られるということを語る声に過ぎない。救い主を出迎えるために自分はその心備えをする声だ。じゃあ一体何を語る声かというと、主イエスキリストは神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊だと語る声に過ぎない。しかも36節から37節、そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。二人の弟子って誰の弟子かというと、これはヨハネの弟子です。最後の預言者ヨハネにもたくさんの弟子がいた。その弟子たちはヨハネを離れてイエス様についていった。なぜついていったかというと、見よ神の子羊だという言葉を聞いてです。この言葉以外何も聞いてないんです。イエス様がどこでどういう奇跡をしてくださったかということは知らないし、まだイエス様奇跡をしてらっしゃらない。奇跡を目の当たりにしたからついていったというわけではない。とてもいいお話を聞いた、力強い教えを聞いたからついていったというのでもない。聞いたのはたった一言、見よ世の罪を取り除く神の子羊だ、見よ神の子羊だ。この言葉を聞いてついていった。イエス様についていかざる、ついていかざるを得ないほどの圧倒的な力ある声、言葉です。大声で語ったっていうわけじゃない、小さい子であったかもしれないけれども、しかし聞き落とすことができない深い内容を持った声、言葉であった。どうしてもついていかざるを得ない言葉であった。それが、見よ世の罪を取り除く神の子羊、見よ神の子羊。今朝私に問われている事柄はクリスマスを祝っています。クリスマスの時にご降誕なさったのは主イエスキリストです。 主イエスキリストとは一体誰か。神の子羊、どういう救いを与えてくださるのか。世の罪を取り除いてくださる子羊よ、この私の罪を取り除いてくださる神の子羊よという言葉は、このヨハネによる福音書がとても大事にしている言葉です。そのよというところに自分の名前を当てはめて読む。見よ、私の罪を取り除く神の子羊だ。私たち一人一人の罪を取り除いてくださる神の子羊だ。その言葉を聞いて、ヨハネの二人の弟子はイエス様についていった。しかし、ヨハネが語った言葉を聞いてもついていかない人々もいました。そもそもヨハネもイエス様が一体誰であるかということは最初はよくわからなかったということをはっきり隠さないで語っています。31節、私はこの方を知らなかった。33節、私はこの方を知らなかった。私もよくわからなかった。私もよくわからなかった。自分自身もよくわからなかったということを正直にここで語っています。遡って26節、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。自分も知らなかったけれども、あなた方も知らない方がおられる。あなたたちの知らない御方がおられる。もうすでに主イエスキリストが来てくださった、救い主が来てくださったにもかかわらず、あなた方はまだ知ろうとしない、まだ知らない、あなたたちには見えていない、救い主を見つめる信仰の眼差しがまだあなたたちにはない。悲しみと嘆きを込めながら、ヨハネによる福音書は記しています。お前たちまだ知らないじゃないかと言って糾弾しているんじゃない。最後の預言者ヨハネも知らなかった、知らなかったということを悔いながら書いた。でもまだあなたたちには見えていないということを嘆いている。この嘆きはこの福音書の最初から響いている言葉です。第1章5節、光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。光、主イエスキリストは荒れ野で輝いている。この暗黒の世界の中で輝いていらっしゃる。しかしこの暗闇の中に住んでいる人々は光である主イエスキリストを認めなかった、理解しなかった。第1章10節、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉っていうのはイエス様のことです。イエス様はこの世に来てくださった、この私のところに来てくださった。この私は主イエスキリストによって作られた、この世界は主イエスキリストによって作られたけれども、この世界は言葉であるイエス様を認めなかった。あなた方のところに救い主主イエスキリストがすでに来ていらっしゃるのにもかかわらず、あなた方はまだ受け入れていないと福音書は悲しみを込めて、嘆きを込めてこういうふうに語っています。その先頭に立つ人々は一体誰か。王ヘロデです。ユダヤのベツレヘムで主イエスキリストが家畜小屋でお生まれになった、身をものマリアに温かい心配りをすることができなかった、宿屋で温かい寝床に休んでいる人々です。クリスマスの出来事とこのヨハネによる福音書第1章の言葉というのは全無関係ではない。ここにもクリスマスの物語があります。王ヘロデはユダヤのベツレヘムに生まれた2歳以下の男の子を皆殺しにするという暴挙に出ました。自分も拝みに行きたいからと東の国から来た学者たちに語っているのにもかかわらず、やっと答えたのは何であったかというと、 新しい王の誕生と聞いて拝みに行ったんじゃなくって、不安を覚えて皆殺しにした。宿屋の主人も、そこに寝泊まりしていた旅人も、皆イエス様のことを排除した。宿屋には彼らの泊まるところがなかった彼である。ルカによる福音書第2章7節がそう語っています。そういうふうな中にあって、誰がイエス様のところに来たか。羊飼いたちです。天使に照らされて、天使が語る声を聞いて、ユダヤのベツレヘムの家畜小屋まで出かけていきました。東の国から来た学者たちは、不思議な星の導きによってユダヤのベツレヘムの家畜小屋にイエス様を探し当てることができた。この人々こそ私たちの先頭に立つ人々です。導かれて出かけていってイエス様を拝んだ。しかし受け入れなかった人々もいた。まだ受け入れていない人々がいたと悲しみを込めて書いた。しかし不思議なことに、私たちはあのヨハネの二人の弟子が見よ神の子羊だという言葉を聞いて従っていったように、私たちもまた教会において、この礼拝において語られる言葉を聞いてイエス様についていきました。洗礼を受けました。信仰を告白いたしました。天入会をしました。また今日天入会をしようとしています。礼拝において語られる言葉にアーメンと告白したからです。その通りと告白したからです。主イエスキリストは神の子羊。どうして子羊なのか、どうして子豚ではないのか、イノシシではないのか、どうして子羊なのか。今朝旧約聖書の出エジプト記の第12章に記されている言葉を朗読いたしました。旧約聖書における礼拝のやり方が事細かに記されているところです。この出エジプト記の第12章に記されている礼拝というのは、安息日ごとの礼拝とは違って、1年に1回の過ぎ越しの祭りと呼ばれているユダヤ最大の礼拝です。でどういう礼拝をしたかというと、子羊、1歳のオスの最も良い子羊をほふって、その血を家の入り口の柱、左右の柱と鴨居上の部分ですね、この三方に塗る、血を塗る。その血を神様の裁きの使いが見て過ぎ越されていって、その家の中に住んでいる人々が神の裁きから救われたという、そういう礼拝です。モーセという人が神様によって使わされて、何百年もの奴隷生活から救い出された。その救い出される前夜に守った礼拝がこの杉越の祭り。エジプトの人々が住む家にはこの血は塗られていない。でも神の民イスラエルの人々が住む家にはこの血が塗られている。その血を神様はご覧になって、裁きが杉越していって、イスラエルの人々は救われ、モーセに率いられて約束の地カナン、パレスチナまで40年間にわたる旅を続けることになりました。それが旧約聖書における礼拝でした。これは1年に1回の礼拝ですが、安息日ごとの礼拝もこれをちょっと縮小したような礼拝で、やはり子羊が捧げられていました。私たち日本に生きる者にとって、動物の血を捧げるなどというのは習慣的にはありませんから、ちょっとおぞましいものだと思ってしまいますけれども、私たちの場合であれば、初めて田んぼから取れた稲であったり、畑で取れたものであったり、あるいは魚であったり、そういうようなものを備えるという礼拝を古来日本ではしてきた。ユダヤでは子羊を捧げたり、ブドウ酒を捧げたり、小麦粉を捧げるという、そういう礼拝をしていました。その時祭司が子羊の頭の上に手を置いて祈りを捧げました。神様、この子羊が 自分の罪を背負って身代わりに死んでくれますから、どうかお許しください。そしてほふって子羊を捧げた。捧げられた肉は祭司と家族が食べた。これがイスラエル、ユダヤにおける毎日毎日の礼拝でした。最後の預言者ヨハネはイエス様の親戚筋にあたる人です。イエス様の母マリアとこのヨハネのお母さんエリサベトが親戚でした。エリサベトの夫はザカリア。ザカリアという人は祭司でした。エルサレムの神殿においてお勤めをする人でした。何のお勤めしたかというと、今申しました儀式を執り行う、子羊をほふってそれを神様に捧げるという務めをしていました。祭司の息子は祭司、その息子もまた祭司、代々祭司っていうのは世襲でしたから、この最後の預言者ヨハネもお父さんザカリアは祭司をしていましたから、本来祭司になるべき務めを担っていたはずです。小さい時からお父さんの仕事は祭司だということをよく知っていたはずです。その祭司ザカリアの息子ヨハネ、最後のヨハネが、見よ世の罪を取り除く神の子羊だ、見よ神の子羊だと語った。お父さんが毎日毎日捧げている子羊が今まで自分たちの罪を許すために捧げられていたけれども、もう捧げなくっていい。どうしてかというと、イエス様がその子羊になってくださるから。身を世の罪を取り除く神の子羊だ。祭司の息子であったからこそ語ることができた言葉であったとも言えるほど、身を世の罪を取り除く神の子羊だ、身を神の子羊だというのは重く深い意味がある。だからヨハネの二人の弟子はすぐにイエス様についていった。それほどまでに内容がある言葉だった。ただ大きい声だったからついていったってんじゃない、重い意味があったからこそです。どうしてもついていかざるを得ないような深い意味なんです。身を世の罪を取り除く神の子羊だ。で、最後どうなったかというと、イエス様は十字架にお付きになりました。ヨハネはまだイエス様の伝道が始まっていない時に何を見ていたかというと、イエス様の十字架の死です。身を世の罪を取り除く神の子羊だ。すでにこの時にヨハネは十字架のイエス様を見つめていた。ヨハネだけではありません。初代の教会の大変優れた伝道者パウロがどう語ったか。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられた。パウロはキリストは私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたとイエス様のことを明らかにした。ヨハネが明らかにしたことと全く一緒です。身を世の罪を取り除く神の子羊、過ぎ越しの子羊としてキリストがほふられた。主イエスキリストと弟子たちとの最後の晩餐、たくさんの画家によってこの場面が描かれていますので、皆さんもどこかでこの絵をご覧になったことがあると思います。12人の弟子たちとイエス様が食卓についている。この食卓はただ単に最後の晩餐になったというだけじゃなくって、過ぎ越しの食卓でした。ユダヤの人々が代々行ってきた過ぎ越しの食事でした。ほふった血を入り口の2つの柱と鴨居に塗る、その家の中でこの食事をイエス様は弟子たちとお取りになった。明らかに翌日おかかりになる十字架のことを表してのことです。その食卓でイエス様はパンを裂かれて、これはあなた方のために裂かれるご自分の体、杯を回されながら、これはあなた方のために流す私の血しよとおっしゃって、その過ぎ越しの食事を祝われた。今 私たちは聖餐に預かります。パンと杯に預かります。最後の晩餐が最初の聖餐になったとも言えます。後々の教会においてこれを行いなさいとイエス様が命じられたので、後の世の教会においてパンと杯に預かる食卓を囲むようになりました。今日も私たちはそれに預かります。パンはイエス様の体、杯をイエス様が流してくださった血を何を表しているか。キリストは過ぎ越しの子羊としてほふられたと語ったパウロの言葉、ヨハネが語った言葉で言えば、見よ、この私の罪を取り除く神の子羊、神の子羊。イエス様は子羊としてこの地上に来てくださった。その食卓を今日は預かる。最後にイエス様はこうおっしゃいました。私は良い羊飼いである。私は羊のために命を捨てる。私は良い羊飼いである。私は羊のために命を捨てる。イエス様は良い羊飼いとしてこの地上に来てくださいました。羊飼いであるイエス様を先頭に羊である私たちがついていく。その羊飼いであるイエス様が羊である私たちの身代わりになって、神の子羊になって十字架に赴いてくださった。このイエス様の十字架の出来事によって、神様と私たちとの間に横たわっていた大きな川、谷、淵が埋められた。罪が埋められた。イエス様こそ神様と私たちを結ぶ唯一の道になってくださった。この道を私たちは受け入れ、神と共に生きることができるようになった。だからこの良い知らせが真っ先に羊飼いたちに伝えられた。羊飼いたちは羊を飼う仕事をしていました。自分たちが愛し育てた羊はやがて神殿において捧げられていくことになります。もう自分たちが養い育てた羊を捧げる必要はなくなる。主イエスキリストが子羊になってくださるからです。神の子羊、主イエスキリストがご降誕なさったという知らせが真っ先に天使によって羊飼いたちにもたらされたのです。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、本来羊飼いとしての働きだけをなさっていて当然の私たちの救い主イエス様が子羊になって、私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを背負って身代わりに死んでくださいました。三日目にご復活なさり、神様と私たちとの間に太い途切れない大きな道を作ってくださいました。この道のおかげで私たちは神と共に永遠に生きることができるようになりました。この地上においても神様と共に生きることができるようになりました。その恵みの言葉を聞くことが許されありがとうございます。この言葉を携えて新しい習慣伝道に勤しみたいと思います。私たちをキリストのしもべとして用いてくださいますように。明日イブ礼拝が捧げられます。またこの場に戻ってきてあなたに礼拝を捧げることができますように。語りました言葉を一人一人に運び、クリスマスの喜びで満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌106番。 転入会式を執り行います。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第15章1節から5節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており私もその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。信仰告白を朗読いたします。1890年日本キリスト教会史信仰の告白。我らが神とあがむる主イエスキリストは神の一人子にして人類のためその罪の救いのために人となりて苦しみを受け、我らが罪のために全く生贄を捧げたまえり、おおよそ信仰によりてこれと一体となれるものは許されて義とせらる。キリストにおける信仰は愛により働きて人の心を清む。また父と子と共にあがめられ礼拝せられる聖霊は我らが魂にイエスキリストを献辞す。その恵みによるにやらざれば罪に死したる人神の国にいることを得ず、いにしえの預言者使徒および聖人は聖霊に警笛せられたり、新旧良訳の聖書のうちに語りたもう聖霊は宗教上のことにつき誤りなき最上の審判者なり、王子の教会は聖書によりて佐の告白文を作れり、我らもまた生徒がかつて伝えられたる信仰の道を奉じ賛美と感謝とをもってその告白に同意を表す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず、すなわち聖霊によりて身ごもられ乙女マリアより生まれポンティオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死して葬られ黄泉に下り三日目に死者のうちよりよみがえり天に昇りて全能の父なる神の右に座したまいり、賢いり来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたままの我は聖霊を信ず、聖なる行動教会すなわち聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。アーメン。1954年日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなりキリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ聖書において証しせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選びただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちをよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまいり、 賢いに来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたままに、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。誓約をしていただきます。鈴木隆久、あなたは私たちの教会の信仰告白を誠実に保ち、教会の定めたことに従うことを約束しますか。あなたはまた私たちの教会に加わって生徒の交わりをし、教会にふさわしい生活を、教会員にふさわしい生活をすることを誓約しますか。
私は神と教会との前に慎んでこれを告白し誓約します。
塚本義則、あなたは私たちの教会の信仰告白を誠実に保ち、教会の定めたことに従うことを約束しますか。あなたはまた私たちの教会に加わって生徒の交わりをし、教会にふさわしい生活をすることを誓約しますか。
私は神と教会との前に慎んでこれを告白し誓約いたします。
塚本陽子、あなたは私たちの教会の信仰告白を誠実に保ち、教会の定めたことに従うことを約束しますか。あなたはまた私たちの教会に加わって生徒の交わりをし、教会員にふさわしい生活をすることを誓約しますか。
私は神と教会との前に慎んでこれを告白し誓約します。
祈りを捧げます。恵み深い主イエスキリストの父なら御神様、あなたは一人子、私たちの救い主、主イエスキリストによって私たちを罪の裁きから救い出してくださり、神と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。あなたは今御前に頭を垂れて立つ鈴木隆久、塚本義則、塚本陽子を今日まで主イエスキリストの体である教会のうちに守ってくださり、尊き聖霊の導きによって今私たちの教会に席を移してくださいました。どうか3人の兄弟姉妹がこの地上での生を終えるまで忠実なあなたのしもべでありますように守り導いていてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
では後ろ見てください。今日天入会によって私たちの教会に加えられました鈴木隆久さんです。塚本義則さんです。塚本陽子さんです。またあと礼拝の報告の時に詳しく皆さんにご紹介いたします。良きお交わりをお願いいたします。引き続いて聖餐を執り行います。聖餐設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今 主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちの罪を身代わりに背負ってくださり、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けた者は聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式終わった者はどこの教会であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。聖書に記されておりますように、信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は、一日も早く信仰を告白し、あるいは洗礼を受け、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエスキリストの父なる御神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエスキリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエスキリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの罪の裁きを身代わりに引き受けてくださいました。感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって、今主の肉と血とを受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして、互いに主にある交わり、聖徒の交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。パンに漏れた方ございませんか。杯を分かちいたします。 この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこの喜びなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって、一人子主イエス・キリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって、私たちの罪をあがなってくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて、聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが永遠に主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。今神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じ、洗礼入会信仰告白へと至り、私たちと共に一つの聖餐に預かる日をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌202番を賛美しながら杯を返却いたします。 生産を終わります。献金を捧げいたします。
教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神、招かれまして今日のこの日の主の日の礼拝に連なり聖餐の儀に預かることができ、また御言葉を聞くことができましたことをお礼申し上げます。私たちは日頃あなたから数多くの恵みを受けておりますが、ただいまその中の一部を私たちの献身の印として御前にお捧げいたしました。これをあなたが聖別し、この教会があなたの御恩のために用いることができますように祝福してください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお聞き上げください。
アーメン。
唱詠543番。精霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。